瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、いよいよ始まりました
ね。毎年の恒例の行事、
はい、
今年で何回目？
2017年第37回平和のための京都の戦争展、今日から6日の日曜日までです。
37回目。
37回目、
すごい。
今週はね、
今週はね
自分でやっててうかっていう感じもするけど、9時半から4時半まで開会しております。会場は立命館大学国際平和ミュージアム中野記念ホールという1階ロビーの一番大きな展示室で、ドーンと毎年ドーンと場所取ってやっております。でね、今年はね、これという、そのどういうのかな、目玉の企画、目玉の展示みたいな、例年ほど今年新発見っていう力入れてるものが
ないの？
あるっちゃあるんですけど、ないっちゃないんです。見てほしいのは、うん、山本千治って、京都ね、宇治の方で有名な方ですけれども、いわゆる治安維持法、1925年の治安維持法で、いわゆる法律違反や、言われて特別高等警察っていう人が行動を監視する、その中でお前の言うことはけしからん言うて、まあ殺しに行った人に殺されてしまったという、なんだかえっていうような人生の終わり方をした方のが、一番最初に国会議員になるときに出した選挙ポスターっていうのがなんかこの間見つかったそうで、それが展示してあります。ただね、今日パネルに入れたり展示したりするのにいろいろ触ってたんですけど、非常に美しくないですポスターなのでね、もうやたら大きいんです。A1 のパネルに入れて縁ちょっと余るかなぐらいの大きいポスターですけどね。
なんかこの間の日曜日やと思うけど、京都新聞に山線の話が載ってた、
あ本当に、なんかあるやろか、
なんかね、新潟かなんかとあっちの方で、山線さんの記念する日があって、それをまあ見つからんように、うまいことカモフラージュして庭石に見せて守り抜いたというような記事が書いてあって、
へえ、うん、長野県にもなんかあるけど、
ね、長野県やったと思う、
長野県にあるんやけどね、
なんか山田さんが使ってた旅館、かなんか、
保養所みたいにしてたところね、そこの庭にあるってやつでしょ、それは話が、
それを記念して石碑を建てて、それがやばいからっていうので潰さえ、撤去せよとか言われて、しまいさとかいうふうにしてカモフラージュして庭石に見せかけて保存してたというような記事が書いてあって、
あと山線が死んでから25年っていう時にやった、なんか追悼集会みたいなののポスターとかね、その2つが今年新発見っていうことなので、ポスター見たからどうだって言われたら、
でもね、
ごめんなさいって
言うけど、山線さんのお墓とかね、そこの長野県のとこもね、最近来る人多いんやって。
なんで？
なんか政府がこんな政府やから、危機感を抱いてね、僕らも頑張らなあかんってあやかってね、宇治のお墓とか長野県のそこの旅館の辺とかにね、毎年よりだいぶ多くね、見学者いうか、
何ちゅうの、慰霊に行かはる、
慰霊に行きはるぞ、
多いの、
ものすごく増えてんで、例年と違って今年特に多いて、
功績がちょっと評価された、
というか、よっぽどやばい思って、
そりゃやばいやろ、
山田さんのように頑張らなあかんという意識づけのために行きはるのかしら、
この人に負けちゃいかん、私も頑張ろうみたいな、
ものすごく多くなってる
って
。
あ、そう、
両方とも、
でその山線の あのポスターと、今年ね、中野京子さんって前青い目の人形に何回か来てもらったじゃないですか。彼女がね、新しいお人形を見つけましてね。本当や。だからそれがね、青い目の人形ではなかったんです。青い目の人形っていうふうに通称呼ばれてるお人形さんは、昭和2年、1927年に日米親善友好人形として 京都に、うん、京都にというか日本に来た人形の中のいくつか、うん、戦前戦中戦後と生き延びた人形ということで、うん、あの探してはる人形なんですけれどもね、彼女が今回見つけたのは同じ時代の同じメーカーなんですよ、
うん、
でもあのギュリクさんが日本に送りましょうって呼びかけて集めた人形ではないんですよ、
うん、
で裏を見たら同じメーカーなんやけれども、これはあの着ているお洋服だとか持ってはるお道具とか見たらちょっとそれは違うなっていうことが分かってはっきりと、うん、ではそうでもないけれども当時の日本の女の子がそうやってアメリカのお人形さんを買ってもらってそれを大事にしてたんだっていうことは間違いないのでね、やっぱりそういう意味では外国のお人形さんは日本で可愛がられてたっていうことを証明できるっていうので、あの今度借りてきて飾ってありますんでね、うん、お人形さん今年ね、うん、3体もいんだよ。
あ、そうすごいね、う
ん、すごいでしょ、うん、でそういうこともありお人形さんの顔見るだけでもまあちょっとほっこりするかなっていう、そういうあの新発見とほっこりだけではない、まあテーマとあの展示の内容は非常に危機迫るものがあります。日本の国は再び戦争しないと固く誓ったっていうのが柱なんです。で、今京都で何が起こっているのか知ろう。今政府は何をしようとしているのか知ろう。今日本の国は戦争への道を進んでいることを知ろう。今改めて戦争の歴史を学ぼうっていうのが、まあ、4つの
テーマ
問いかけというかね、うん、投げかけなんですけれども、もう断定されてるんですよ。日本の国は戦争への道を進んでいることを知ろう。これが具体的に京都でどういうことが起きてるかっていうと、福知山での日米の合同練習であったり、 X バンドレーダーが丹後半島にあったり、あとあの舞鶴のね、いわゆる海上自衛隊と言われつつあるところがどれだけ米軍に一生懸命ご協力体制を取ってるかとかね、あとあの京都府下っていうふうに考えると結構いわゆる自衛隊基地っていうのがたくさんあって、その自衛隊基地は全てやっぱり米軍とどう一緒に行動できるかっていうことを考えた基地であるとかね、そういうことがね、あの展示これでもかっていうほどしてあるので、ちょっと怖いというか、だんだんあのうってなりそうな気もしますけれども、あの例年に比べて、まあ私がそう思うだけなのかって言われたらそういう気もせんでもないですが、あの無ごたらしい写真がないです。だから今現在進行形なので、
うん、
はっきり言ってまだ誰もお亡くなりにはなってませんのでね、誰も犠牲にはなってないし、あの自分たちも痛い目を遭ってないし、痛い目を合わせに行ってるにもしてないので、そういう意味では今こういう状況だと、これは72年前、75年前、80年前の日本にどれだけ似てるのかっていうことをこれでもかっていうほど展示してはあるけれども、当時72年前75年前にあった事件と同じことが今も繰り返されてるよっていう、あの終わった話ではないので、これからこうなるかもしれないからみんなして気をつけようよ、こうならないように何とかしましょうよっていう話なので、そういう意味ではあまりあの無ごたらしいお写真はございません。
リアルなもんはないと。
ないですね、うん、であとね、力入れて頑張らはったなと思うのは、核兵器廃絶への道っていう展示があります、うん、今年あの核兵器禁止条約が国連で採択されて、世界中の122っていう国の人たちがよっしゃって頑張ってるんですけれども、その条約をみんなで世界中の人が認めようよ、批准しようよっていう動きが今これから市民に求められているっていうことで、核兵器っていうふうに書くと、核っていうものは一体いつ誰が発見してどうなってで今の核兵器になってるかっていうのをね、まあ1800年代後半から延々と年表と写真とあのその当時の出来事と三つどもえにして年表にしてあるんです。ものすごいあの手間かかったんです。でそれをあのやっぱり追いかけていくと、私がいくつぐらいの時にこんなことあったんや、こんなん知らんわっていうこともね、戦後生まれでもこの時代に生きてるわけですから、そういう意味ではきちんとやっぱりあの何があったのか、あの原発も原爆も 同じように核の力を使うことの出来事の結果なので、そういうことも合わせてやっぱり今どういうことをしたら私たちはそういう前の被爆者っていうか、あの原爆の事故も原発の事故も繰り返さない社会が作れるか、そういう世の中を次の世代、次の子供たちに残せるかっていうことをね、訴えてる年表でもあるのでね、よくよく丁寧に読むとね、これはねちょっと怖いところもあります。あの別に怖い写真が出てくるとかそういうわけではないんですけれども、やっぱり被爆の実相っていうのが出てきますのでね、被爆者の写真も出てきますし、そういう意味ではこれを繰り返すとどうなるかっていうのは、あの X 年って書いてあるんですよ。
ん？
X 年って年表の最後が X 年なんですよ、うん、核兵器廃絶実現クエスチョンマークみたいな X 年後があり、うん、そうでない未来っていうのはもう一度戻るんだということをね、うん、暗示している年表なのでね、これはあの丁寧に見て、子どもたちにはちょっとあの用語的なものでも難しいところあるかもしれませんけど、ぜひぜひ一緒に行くお父さんお母さん、あの付き添いの大人の方たちがこれはどういう意味かっていうことをね、あの皆さん説明してあげてほしいと思います。どうしてもわからないことは、あの、会場にね、解説要員たくさんいますのでね、あの、お声かけください。あの、喜んで喋るような人間が結構その辺うろうろしておりますのでね。うん。だから、あの、そういうふうにして、平和のための京都の戦争展第37回です。会場は立命館大学国際平和ミュージアム中野記念ホールです。朝の9時半から4時半までやってます。入場無料です。その他にもあの文化企画とかがたくさんありますのでね、あのどうぞネットでもあのこのチラシ見れますし、ミュージアムのホームページからもこのねチラシが見れますので、あの見て確認して、日時の都合のいい時、もしくはあのこの企画いいなと思うものがありましたら、それを目指して来ていただきたいと思います。今年ね、児童館が熱心でね、
うん、
全部でねもう5つか6つ申し込みがあるんですよ。で、私一応解説要員でございますのでね、児童館が来ると危機として喋ってる人の一人ですので、あのそういうのも、あの人はこういうふうなことする人なんだなっていうのを見に来てもらうのでもいいと思いますんでね、あの結構なあのおじいさんおばあさんに近いおじさんおばさんが一生懸命、昔はこうだったんだ、これはこういう意味なんだっていうことをね、力を込めて喋ってますしね、へーと思って、横であの児童館の子供たちに喋ってる内容の耳澄ませて横で聞いてるだけでも、別にそんなのお金取ったりしませんから、あんた邪魔よとも言いませんのでね、皆さんそうやってあのやっぱり展示の内容を見て、戦争をしない、戦争をしない時代をどうしたら作れるかっていうことをやっぱり今の私たちが決めないと、もう勝手に戦争になっていくかもしれない世の中に今本当になっているので、その辺を危機感を持って見てほしい。憲法9条どうしたら守りきれるのか、憲法9条何のために作ったのかっていう展示もね、合わせてありますのでね、弁護士さんのフロアトークなんてのもありますしね、どうぞ皆さん、ぜひ暑い中ですけれども、一度足を運んでいただきたいと思います。第37回平和のための京都の戦争展、今日から6日の日曜日までです。どうぞ皆さん来てください。この番組は、京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。